皆さんおはようございます。人々のお祈りを今日は進めます。愛なり愛なり恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめ心から感謝をいたします。一週を憐れみの中で導かれ、あなたの真実に憐れみに支えられて、今日私たちはあなたに呼び起こされ招かれてこの礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。神のまさに愛の中に私たちはこの朝生かされていることを覚えてありがとうございます。私たちの一周のさまざまな生活の中でもどうぞ信仰やつまずきや不従順不信この罪を許し清めてくださいまして、どうぞ新たにこの朝礼と誠をもって神を礼拝し賛美を捧げ祈りを捧げ、また御言葉に聞き神様の恵みをしっかりと新たに受け止めさせたことができますように、新しい死のための新しい備えを今日ここでなさしめていただきたいと願います。豊かに祝福し導いてください。とどめられている方々のためにあなたの憐れみと癒しの御手がありますように、迷っている魂や離れている方がいらっしゃるならば、どうぞあなたの愛の力を見てもって引き返してあることができますように。今朝我らがあなたの前に出ておりますが、もし心が離れているならば、どうぞその私たちあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。夫と息子の例えを学びました。よく知っているということにおいてあなたのメッセージを聞き逃すことがないように我を助けてくださることをお願いいたします。主の名で聞きました。主よ語りたまえ、どうぞ謙虚になってあなたの御前におりますので憐れんでください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
先週の良きサマリア人の例えに続いて、今日はルカによる福音書の15章のいわゆる法と息子の例えの話を学びたいと思います。大変よく知られている例え話の中の例えであります。芥川龍之介という小説から聖書を熟読した人として知られていますが、このルカの15章の例え話をより最も優れた短編小説であると言っております。あ、これは短編小説なのかと改めて思いますけどね。優れた内容なんです。これにはあります。法と息子の帰還というテーマのこの絵があります。多くの芸術家がこのテーマをですね、音楽にあるいは絵画に表しました。中国の方が描いたその絵なんですけども、中国風の服を着た一人の父親がボロボロの小敷に駆け寄ってですね、しっかりとこう抱きしめている、そういう絵なんですね。よく見ますとこの父親の足が片足が草履で片足が靴だということであります。この父はあまりに急いで玄関を出たのだということが書いてあるわけですね。法と息子の例えと私たちはここ読んでおりますけれども、この例えの主人公は法と息子、弟息子ではありません。この例え話に正確な題をつけるならば、法と息子を迎えた父の例えになります。お父さんがここの主人公なんですね。死んでいた弟息子が生きて帰ってきたと言って手放しで喜び迎える父の姿が出てまいります。このことを通して一人の悔い改めた罪人が神の元に立ち返るということをこの上なく喜び迎え、無条件にこの 受け入れるところの天の地なる神様の姿を豊かに表現している神の愛の物語なんですね。この例えとして私たちは人間の本当の幸せは神のもとにあるんだ、父なる神様との生きた豊かな愛の関係の中に立ち返り、そこにとどまり続け、そこに生きることであるということを知られるわけですね。私たちはこの例えを私たちの救いの経験になぞらえて読むことができると思います。しかしまた同時にこの後兄の話が出てまいりますけれども、この弟息子も父のもとから離れておりましたけれども、物理的にこの父と一緒に生活していました、近くにいました。この兄もまたその心と心の関係において父と離れていたんですね。神様の愛の中にとどまり続けるということが、そしてその神様との豊かな関係の中に生きるということがどんなに大切なことであるかということをまた教えているわけですね。そしてこの物語はかつての私の救いの時の体験のお話ではありません。今も私たちに私たちの関わり、生ける神様との関わり、豊かな関わり、またそれがブドウの木とその枝の関係にも例えられておりますように、そのつながりということについてですね、私たちに問いかけているものでもありますね。この例えの話は単純な3つの内容によって構成されておりますね。一つは父のもとを離れる弟息子であります。二つは父のもとに帰るという決断であります。三つ目はこの弟息子を迎える父であります。これがクライマックスであります。この例え話の前半を学びたいと思います。ついででありますが、実は今日は久しぶりの伝道会でありまして、伝道会ということに困るんですよ。何を話したらいいかと思うんですが、今日は伝道会はね、この後半 兄と父親の話をしたいと思ってるんですね。ですから今日の伝道会にもぜひお残りくださいますように。今日は前半、そして午後は後半をお話したいと思っております。まず父のもとを離れるこの弟息子を皆さんと一緒に確認し学びたいと思いますね。弟息子は父の存命中に遺産相続を申し出たわけでありますね。これはちょっと異常なことであります。異例のことであります。父が亡くなってから遺産相続というのはこれは普通のことなんですけどね。彼はそれを申し出まして、父がそれを許します。与えられた財産全部を弟兄二人の息子でありまして、当時の規定では兄が3分の2、弟が3分の1を受け継ぐということでありました。この修行を残すという意味において兄の取り分が多かったのでありますね。でこの3分の1全部を財産をですね、もうお金に変えます。即お金に変えて相当な額を持って、この息子はですね、父を離れて遠いところに行ったとありますね。遠いところに行った。この遠いところっていうのはですね、そこでは豚を飼っていたという話が出てまいりますので、明らかにこれは異邦人世界で、異端の世界ではありません。神なしの世界であり、そこが人間の欲望が全ての世界でありますね。そこに彼は出かけていきます。彼はそこで放蕩の限りを尽くすわけであります。放蕩をしたということでありますが、言語では救いのない生活をしたと、こういう意味だそうであります。そしてここで全財産を一気に使い果たします。相当この相当ないこの好き勝手なことをしたんですね。皆さん、お金と時間と機会が、この3つのそれがね、人間のやることってのは大体決まってる。本当に誘惑に流されてしまう。これは人間の弱さであります。憎なるものの弱さであります。 彼は全ての財産をその報道で使い果たします。